伊藤橋本防災士の会の方に防災知識いろいろ教えていただいております。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会幹事長をやってます大橋と申します。よろしくお願いします。
はい、大橋さんよろしくお願いします。今回は人とペットの災害対策についてのお話をしていただきます。それでは平常時の飼い主が行うべき対策とはどういったものなのか教えてください。
はい、まずは、住まいや飼うための場所の防災対策です。はい、ペットのための安全な場所とは家具やケージを固定することです。家具の転倒やケージの落下などでペットが怪我をしないように考えてください。ケージなども固定する方がいいです。
はい、
野外で飼われる場合は飼う場所の安全を確認しましょう。例えば外壁や窓ガラスの近くを避けることです。
はい、
地震などでペットがケージなどの逃げ場所もしくは隠れる場所の確保も大切です。
なるほど、ケージなどを固定するっていうことが大事なんですね。ペットに必要なしつけなどはどのようなものがありますか？
はい、犬の場合ですけれども、待て、おいで、お座り、伏せなどの基本的なしつけをしてください。
はい、
ケージの中に入ることを嫌がらないように日頃から慣らしておいてください。
はい、
不必要に吠えないようにしつけてください。人や他の動物を怖がったり攻撃的にならないように慣らしてください。決められた場所で排泄ができるようにこれもしてください。
はい、
狂犬病予防接種は義務です。必ず接種するとともに各種ワクチンも接種してください。犬、フィラレアやノミやダニなどの寄生虫を予防し駆除してください。またシャンプーやトリミングによって体の清潔を保つことも必要です。
はい、
あと不妊去勢手術を行ってください。
はい、
次に猫の場合です。ケージなどの中に入ることを嫌がられるように日頃から慣らしておくこと。
はい、
人や他の動物を怖がらないように慣らしておいてください。決められた場所で排泄できるようにしてください。
はい、
各種ワクチン接種することです。寄生虫を駆除する、不妊去勢処置をする、できる限り室内で飼うことをお願いします。
はい、
放し飼いだと災害時に行方不明になることが多いです。
なるほど、
例えばケージに入る訓練は6段階で行います。
はい、
1段階目としておやつなどでケージのいる近くに誘導し、さらにケージの中から奥へ誘導します。2段階目にケージの中でおやつを食べさせる、できればなるべく褒めてあげることです。
はい、
3段階目、おやつなどで誘導しながらケージの外に出す、または中に誘導して食べさせる。4段階目、扉を開けたままおやつやフードを中に入れた食器を置いてケージの中で食べさせる。
はい、
5段目としてこの1から4段階を繰り返し、慣れてきたら食べる時間にドアを閉めて、扉はできるだけ静かに閉めてください。
はい、
最後に6段目は食べ終わる前に扉を開け、閉じ込められたと思わないようにすることです。扉を閉める時間を少しずつ長くすることをしてください。
はい、
以上です。
わかりました。では災害時にペットが行方不明にならないための対策ありますか？
はい、まず犬の場合は、首輪とマイホーン札をつけておいてください。
はい、
観察や狂犬病予防接種表つけておいてください。飼い犬は狂犬病法により観察の装着と年1回の狂犬病予防注射をしたことの証明となる注射済表を装着が義務付けられています。またマイクロチップの挿入もあります。挿入した際は必ず日本獣医師会などに飼い主情報や動物の情報を登録します。
はい、
続いて猫の場合は、首輪やマイコ札は同じです。猫の首輪は引っかかりを防止するために力が加わると外れるタイプが良いと言われていますが、これを利用する場合はマイクロチップの装着を強く勧められています。
はい。
マイクロチップを挿入した際は、犬と同様に獣医師会などに飼い主の情報や動物の情報を登録してください。
はい。
マイクロチップが埋め込まれていれば、自治体、警察、動物病院でチップの読み取りが行われ、ペットは飼い主の元に戻ってきます。
はい。まあ、ペットはね、言葉喋れないですから、そういった対策が必要ということなんですね。では、ペット用の避難用品や備蓄品について教えてください。
はい。ペット用の備蓄品と持ち出す際の優先順位の例でお話しします。
はい。
優先順位の一つとして、動物の健康や命に関わるものです。療養食、薬、ペットフード、と水はできれば7日分以上。キャリーバッグやケージは猫や小動物には避難時に欠かせないアイテムです。
はい。
予備の首や伸びないリード、ペットシーツ、排泄物の処理用具、さらにトイレ用品、猫の場合は使い慣れた猫砂、または、使用済みの猫砂の一部を持って行ってください。
はい。
あと食器です。優先順位の2の情報です、
はい、
飼い主の連絡先とペットに関した飼い主以外の緊急連絡先や預け先などです、
はい、
またペットの写真です。印刷物とともに携帯などに画像を保存しておくことも有効です、
はい、
ワクチンの接種状況、病歴、投薬中の薬情報や検査結果、健康状態、かかりつけの動物病院などの情報を持ち歩けるようにしておくことが良いでしょう、
はい、
優先順位の3位はペット用品です。タオル、ブラシ、ウェットタオルや清潔面は目や耳の清掃などに多様的に利用可能です。ビニール袋は排泄物の処理など多様に利用できます。お気に入りのおもちゃなど、匂いのついた用品、洗濯ネット、猫の場合は野外診療、保護の際に有効です。最後にガムテープと油性マジックは、ゲージの補修や段ボールを用いたハウス作り、動物情報の掲示など、多用途に使うことができます。
なるほど。ではペットに関する情報収集と避難訓練についても教えてください。
はい。避難訓練ではチェックポイントは、ハザードマップでの危険箇所の把握です。
はい。
ペットの受け入れ可能な指定避難所はどこにあるのかを確認する。
はい。
指定緊急避難所や指定避難所までの所要時間の確認をし、ガラスの破片や看板落下などの危険箇所の把握をしましょう。
はい。
通行できない時の迂回路の確認もしておきましょう。指定避難所でのペットの反応や行動を把握し、慣れていない場所での反応など変化が見られないかを把握しましょう。指定避難所では動物が不手な人の、配慮も必要です。
はい。
指定避難所で飼う環境確認も必要です。指定避難所が被災している場合は、二次の避難所先を想定してください。
はい。
事情により避難所へのペット同行が不可になった場合、避難所や預け先の想定を考えておいてください。最後に、家族や地域住民との連携が必要です。家族や地域での話し合いとして、連絡方法や集合場所、ペットの避難方法や役割分担、またペットだけ自宅にいる場合は飼い主の留守中の対処方法と協力体制をどうするか、緊急時のペットの預け先確保も話し合いが必要があります、
はい、
物資の持ち寄りや共同で買うなど申し合わせることも大事なことです。 指定避難所などで飼うこと以外も、親戚、友人宅、複数の一時預け先を探しておくことも望ましいでしょう。
はい、よくわかりました。では、最後に他にお伝えしたいことはありますでしょうか。
はい。防災士資格のお持ちの方、これから防災資格を取得しようと考えられている方、防災士の活動方法や資格取得方法など、伊藤橋本防災士の会にご相談ください。
はい。
また、防災全般について、不安や疑問をお持ちの方、気軽にご相談ください。連絡先は、伊藤橋本防災士の会会長、山下宛にお願いします。連絡番号は、090-6671-0271 です。
はい。今回は、ペットと一緒の避難、そして、日頃からの備えについて教えていただきました。大橋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。